僕ね、ツイッターやってるんですけど、過去のツイートを振り返るってたまにやるとすごく面白いですよね。今日は過去僕がいいねをしたツイートに対して、その時どういう気持ちでそのツイートにいいねを押したのかっていうことを自分なりにこう考察していく、そんな時間にしてみようと思います。ツイートのいいねって本当人によって使い方違うと思いますけど、僕の場合は大きく分けて、相互フォローしている友達のツイートに対して見てるよとか本当にあいいねっていう気持ちで押す、だから要は既読をつけるみたいな、そんな感覚でいいねを押すことと、もう一つは本当に知らなかった人、誰がツイートしたかも分かんないこと、ツイートが何かのきっかけで流れてきてすごく共感したとか、これについてなんか考えたいなって思うことに対していいねをする、この2つが大きくはあります。最近はこうラジオをやっていて感想ツイートをしていただいた方にいいねをすることが多くて、あと友達に対していいねすることが多くて、なんかあんまり知らない人のいいなと思うツイートをいいねすることがちょっと少なくなってきてしまったので、今日この話をしようと思った時に自分のいいね欄をこう遡ってたんですけど、意外となくてですね、結局さっきなんか去年の夏ぐらいまでのツイートを遡って、何件か見つけたので、それを紹介していこうと思います。それを紹介して僕がどういう気持ちでこれに対して思っているかっていうことを、勝手に人のツイートをお借りして喋っていく回っていうのを収録してみようと思います。
読めないライフ。
このラジオはパーソナリティの岡本が日々感じたことを記録して、今聞いてくださっているあなたの暮らしをちょっとだけ豊かにすることを目指して配信しています。気になった方はぜひ番組の高評価とフォローをよろしくお願いします。ということで、一つ目のツイートはですね、これ名前読んでいいのかな、ちょっとあれなので K さんとか、なんかイニシャルでいきますね。で、一つ目のツイートは、今年23年の4月18日にツイートされていた K さんのツイート。これは本当その通りだなぁと。っていう言葉と一緒に画像を貼っているんですけれども、そちらの内容が、好かれるために気を使うより、嫌われてもいいと気を使わない方が、なぜか好かれるものです。という言葉が書いてました。これに対して僕はいいねしてますね。いやーこれ本当に真理ですよね。ちょっと昔までの自分は人に好かれようとすごく気にしていた八方美人な自分でしたね。やっと最近なんだろうな、自分に余裕が出てきて、あんまり人に対して無理していい顔をしようとはしなくなってきた、そんな感じがあるんですけど、特にこれって恋愛の時とか顕著に現れると思っていて、好きな人を前になんか嫌われるんじゃないかとか、なんか嫌なことをしたらどうしようっていうことをすごく気にしてしまう自分っていうのはめちゃくちゃ実感があります。でも過去にね、なんか好きになった人とかでずるいなって思うのは、本当になんだろうな、人の気持ちとか考えずに対応できちゃうような、まあ世間的に言うクズ男みたいな人ってマジでずるいですよね。でもこのツイートにあるように、なんか嫌われてもいいと気を使わない方がなぜか好かれるっていうのは、多分その人もね 直感的に分かってて、そういう対応をしてるのかなとか、いやそもそも本能的に何も考えずにそういうことができちゃう人なのかなみたいなね、そういうのマジずるいなと思いますけど、僕はやっぱりもともと生まれつきなのか育ってきた環境からなのか、人に気を使っちゃうタイプの人間なので、このツイートはすごく刺さりましたね。はい、こんな感じでダラダラと喋っていきますよ。次のツイートはですね、同じく今年の3月31日 Y さんのツイートですね。これね、すごいいいこと言ってんのよ。大人がになっている子供への責任の筆頭は、大人になるって楽しそうだなと思わせることです。だからもっと笑わないといけないし、背中を丸めずに颯爽と仕事に向かわなければならないし、大人の閲楽を知って人生を楽しまないといけない、大人の責任ってそれだけだと思うんですけどね、という Y さんのツイート。これめちゃくちゃわかるんですよね。共感。どこかで僕はこの話したかな。学生の頃に学校の先生や大人に、学生のうちに楽しんでおきなさいとか、大人になったら遊べないから今のうちに楽しんでおきなさい、やりたいことは全部やりなさいっていうふうに、僕の周りはそういうことを言う大人が多かった。でも僕がその時に、その僕にその言葉をかけてきた大人たちに、なんでなんかこう未来に希望があるような言葉を言ってくれないんだろうなっていうふうに思っていたのを、このツイート、この言葉を聞いて思い出しましたね。大人の役目って本当そうだと思うんですよ。なんか若い頃しか楽しくなくて、大人は辛いことがたくさんあるみたいなこと言われたら、頑張ってる子供に対してすごく失礼じゃないかなって。僕は何歳になってもこう、人生最高、今が一番楽しいって言える大人になりたいなって思うし、なんか人生の先輩もそういう姿勢を見せてくれる人の方が好きだなっていうのは常日頃思ってるので、でこのツイートはそれをすごく上手にこう言い表してくれてるようなツイートだなと思って大切にしています。このマインドすごい大切にしたいんですよね。次は1ヶ月ぐらい遡ってですね、今年の2月6日にツイートされていた、まあ、この人はもう有名人だからいいか、王さんだけど、大友義秀さん、はい、がツイートしていたツイートですね。夫婦別姓や同性婚を認めることで変わっていくであろう未来を見てみたいって俺は思うけどな、丸っていうツイートですね。多分この時期は、総理がね、同性婚の話とかに発言をして、なんか社会が変わってしまうからこの問題を慎重に考えるべきだみたいな発言、確かね、同じ言葉かわかんないですけどした時期ですよね。その時に僕も、いやいやいやいや、変わることこそがいいのではっていうふうにすごい思ったんですよね。なんかそこに価値観の相違があって絶望したみたいな感覚があって、それをこの方も同じこと言ってくれて、でなんか安心したというか勇気をもらったツイートでいいねしてましたね。なんか変わらないことに固執していたら、なんか国として停滞していく一方なんじゃないかなと。かといって、まあもちろん全て新しいこと全部取り入れる必要はないし、それって結構危ないリスクを伴うことなので慎重にしなきゃいけないけども、なんかそもそもがいろんな価値観とか制度をアップデートしなければいけないんじゃないかなっていう感覚が、なんか政治家の間にないのかなって思うとすごく悲しいですよね。なんか大人になると頭が固くなるみたいに言うし、あんまりその言葉を全員に当てはめるのは良くないけど、でもなんかいつまでも周りに目を向けていて、変わることを恐れないような、なんかそういうリーダーがこの国にも現れたらいいなっていうふうに僕は思うんですけどね。 自分もそうでいたいなって思うなっていうね、うん、そんなツイートでしたね。はい、次はですね、同じ月の2月2日にツイートされたこの方も王さんっていう方、別の人ですけど、これは東京芸大の卒業制作展を見に行った感想みたいなツイートがあったんですけど、はい、読みます。芸大卒生を見て思うこと1、はいはい洞察洞察括弧 33%、 2、はいはい手数手数括弧 33%、 3、やる気ねえなら中退しろよ括弧 33%、 4、うわぁ美しいなぁそれ括弧 1% っていうツイートですね。これ僕すごい秀逸だと思うんだよな。東京芸大の卒生って行ったことありますか？僕今年初めて友達にねチケット譲っていただいて行ってきましたけど、まあ初めてだったので僕の場合は結構批判的に見るのではなくて、あ面白いなぁと、全体的にね面白い作品ばっかりだなって感覚を、最終的にはそういう感想を持って出てきてしまったけど、多分これ卒生だけではなくっていろんなクリエイターのアウトプットとか作品を見て思うことなんじゃないかな。一つ目の洞察洞察っていうのは、まあその洞察力が深いだけですよねみたいな、それって大事だけどそれ止まりだよねみたいな作品が多いな、それが3割を占めているよっていうね、そういう話で、二つ目ははいはい手数手数、これねめちゃくちゃ厳しいんですけど、作品のクオリ、パッと見のクオリティを上げるために必要なのってこう手数を増やすことだったりして、うん、それゴリ押しの作品っていうのはやっぱ一定数あるなっていうのは僕も実感していて、1と2ってまあどちらかというとこう対立的な作品のあり方だと思ってて、こう頭だけ使っている作品じゃダメだし、手だけ動かしている作品でもなくて、なんかこうどちらもバランスよく取り入れられている作品や作家さんっていうのが優秀なんですよねやっぱりっていうのは込みた話ですけど、その感覚がめちゃくちゃあっていいなと思うし、まあ、3番のやる気ねえなら中退しろよっていうのは、まあ、学生ならではのね3割もうもっといるんじゃないかな、それくらいの人がまあいるなっていう感覚で、その全て1と2、そしてもう一個なんかキラリと光るセンスとか差別化ができている人ってやっぱりこう分かる人が 見る人が見れば学生の全体の 1% ぐらいしかいなくって、その 1% に感動するみたいな、それが卒業制作だったりするんだなっていうことに、なんか世知辛いけどこれってすごい世の中の構図だなっていうことを感じたツイートでしたね、うん、ちょっと話が長くなってしまったかもしれませんけど、うん、これ面白いツイートでしたね。でこっからちょっとあんまり僕いいねをしてなくってだいぶ遡るんですけど、去年の8月に S さんという方が、これ多分知らない人だな、 S さんっていう人がツイートしていてバズってたんですけど、読みますね。死にたいというよりも結局人生がずっとピンとこないということに尽きるかもしれないというツイートが4万以上いいねされてます。この感覚なんで僕はいいねをしたんだろうな、ちょっとさっきまでのツイートとは毛色が違うんですけど、なんか死にたいっていう感覚ってその言葉の意味と人々が持ってる死にたいってなんかちょっと違う気がする。本当に死にたい人って死にたいという言葉が出てこないような気がする。これはまあ想像でしかないけど、なんか死にたいっていう時って結局なんかの人生の歯車が合ってないなっていうモヤモヤ、それが積み重なって結局こう人生に希望を持てないみたいな感覚、その表現がなんかすごくいいなというか、わかるなというか、世知辛いなというか、これ言語化するのすごい難しいんですけど、まあこれすごいバズってる話なのでね、世界の方々もこれをなんか共感するところがあったっていうことですよね。うん、 なんかこんなに遡ってみると自分がなんでいいねつけたのかっていうのがあんまり思い出せないということは、この頃になんか僕は何か大変なことがあって人生辛いなとか思ってていいねつけたのかもしれないし、なんかこの価値観の変化みたいのがやっぱツイッターのいいね欄の過去のいいね欄みたいなところに出てきていて、これがツイッターの面白いところですよね。うん。じゃあこれ最後にしようかな。こちらも去年の8月7日に、これ僕の好きなね、あのアカウントの人で、僕のっていう方がいるんですよ。こう、まあアーティストって言っちゃっていいのかな。本人は言われたくないかもしれないですけど、アーティストの方がいて、僕のさんね。この方のツイートがあります。読みますね。この世はサブウェイのパクリ。おはようとお休みに何を挟むか。ただ決め続けるだけの毎日。という詩かみたいな詩ではないね。人生の選択みたいなことをサブウェイに例えて、うん、これもまたさっきのツイートと合わせて人生観を問うツイートってたまに流れてきますよね。この表現、なんか言ってることはほぼ同じな気がするんですけど、やっぱ言葉って面白いですよね。いろんな言葉にこう比喩を使って表現できたりだとか、こういう言葉選びが上手い人僕すごい憧れるんですよね。うん。で、サブウェイといえば、ちょっと僕はサブウェイトークが一個ありまして、サブウェイの具をオーダーすることって意外と難易度が高いっていう話があって、あれって初めて行く人とかって精度がわからないと意外と緊張するものなんですよ。そして、あの列に並んでいる時にちゃんと中に入れる具だとか、何を大盛りにするとか、何を抜こうかとか、バンズは何を選ぼうとか決めきるっていう決断力も問われるしあの食材の向こうに立っている人にこう言葉で伝えるっていう、ちょっとその発声の難易度っていうのも実はあるんですよ。普段あんまり気にしてないかもしれないですけど、それを強く実感するのが海外のサブウェイなんですよね。僕はこれいろんな人に言ってるんですけど、まず海外生活に慣れるためにはサブウェイに通えとこれ変なこと言ってますけど、サブウェイを難なく頼めるようになったら、それはあなたはその海外に慣れてきた証拠だよっていうふうに僕は思ってます。僕留学最初に行った時に、まあ、レストランとかも高くて、その中でランチでリーズナブルでいっぱい食べれて栄養も取れる、そこそこ取れるのがサブウェイだったんですよね、近所の。でも最初の頃ね、こう英語でサブウェイのオーダーをするのがめちゃくちゃ怖くて、自分の発音が聞き取れなくて、こう何回も聞き返されたりだとか、適当な接客をされて全然自分のオーダーと違うものを入れられちゃったりだとかあとパンを焼くとか焼かないとか、何のバンズが何とか、あと野菜の単語も知らないし、そういったもの一個一個に対してオーダーしていく難易度っていうのを海外のサブウェイに行くとすごい感じるんですよ何の話だっていう感じなんですけど、この僕のおさんのツイートを見た時にそれめちゃくちゃ思い出して、いや、サブウェイの具材何を挟むか決めるっていうことって実は結構難しいことなんじゃないって。で、一旦その難しさに気づいてみることによってまた人生って豊かになったりするんじゃないみたいな、ちょっとこじつけかもしれませんけど、僕はそんな風に思って確かね、このツイートをいいねしたんですよね。全然伝わないかもしれないですけど、うん、僕はなんかね、サブウェイにね、そんな思い出があるっていうことをね、いつか紹介したくて、このツイートを最後に選びました。こんな感じで、過去のね、自分のいいね欄見返すの面白いですよ。すごいおすすめです。あと、ちょっと気持ち悪いと思われる危険性も伴いますが、気になっている人のいいね欄とかを見てみるのも面白いですよ。ちなみにちょっと僕のツイッターに関しては、ラジオのハッシュタグのツイートいいねしちゃったりとか、普通にあの友達のツイートいいねしちゃったりしてるので、全然その辺面白くないので遡んない方がいいと思います。はい、ちょっと 今日発表したのぐらいですね。面白いツイートのいいねは。まあ、ちょっとこれ定期的に自分も見返したいなと思って、まあ1年に1回くらい、その年に僕がどんなツイートをいいねしていたのかっていうのを見返してみるっていうのを、まあなんかちょくちょくやっていこうかなっていうふうに思っていて、これが皆さんにもおすすめしたいよっていう行いの一つでした。はい。そんな感じでした。聞いてくれてありがとうございます。はい、ということで今日もお聞きいただきありがとうございました。ちょっと来週は自分の過去ツイートを遡ってみて、この時の自分これを考えてた、ああ考えてたみたいな、そういう話をしたいと思います。めちゃくちゃ恥ずかしいし、もし恥ずかしいツイートを見つけたら、ガンガンツイート消していこうと思うのでまあでもそれもね、なんか青臭い自分がいて面白いなと思うので、まあ、結構遡ってみようかなと今のところ思ってますので、ぜひ来週もお楽しみに。はい。ということで毎度のことになりますが、この番組ではお便りをお待ちしております。概要欄にあります Google フォームの URL からぜひぜひお便りお待ちしております。また Twitter ではハッシュタグ読めないライフ、読めないひらがなライフカタカナでツイートしていただくと、すべて拾って読みに行きますので、ぜひぜひそちらでも反応をよろしくお願いします。いや、ゴールデンウィークもすっかり明けてしまって、先週はもう超忙しかったな。まあこんなね、日々の繰り返しをして年を取っていくんだなとも思いつつ、ただ少しだけこう日々の決断にね意識して、美味しいサブウェイを食べれる毎日を選んでいきたいなと僕は思います。皆さんはいかがでしょうか。今週も一週間お疲れ様でした。来週も少しでも豊かな日々を送りましょう。ということで、今日のお相手は読めないライフの岡本でした。来週もお聞きください。